様、ご機嫌いかがですか？トップフォーラム21、ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域で、トップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを、思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストはジャズの街岡崎発信連絡協議会会長柴田光太郎さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
おい母さん、借りられたぞ。
本当によかったわね、お父さん。
さ、頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストはジャズの街岡崎発信連絡協議会会長柴田光太郎さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
こちらこそお願いいたします。
それではジャズの街岡崎発信連絡協議会のご紹介からお願いいたします。
はい、岡崎市のですね、市民文化部のリブラにあります市民共同推進課に事務局がありまして、市内で4つのボランティア団体が集まって運営している団体です。
岡崎の中にジャズのことに関わっているボランティア団体が4つある。
はい、そうなんです。
ということなんですね。はい、その4つの団体のこう連絡協議会ということ で、
そ、 うなんです。
それを一つにまとめていろんなイベントをしたりという、
はい、
ことなんですね。
そうです。 NPO 法人ブルーウェーブジャズフォーラムと申しまして、
はい、
NPO を取得しまして、
はい、
やっぱり何かこう企業として存在がないと、やはりあのまとまりもやりにくいだろうということ、うん、それからあの行政とのあの話し合いもスムーズにいくということで名乗らせていただいてやらせていただいております。
このブルーウェブジャズフォーラムというのが、その先ほど言った4つの団体のうちの1つというふうに。
はい、そうでございます。
岡崎はね、今もあのお話にあったようにジャズの街ということで、
はい、
今かなり周知しておりますのでね、あのラジオを聞いてくださってる方々も、ああそうね、ジャズといえば岡崎よねみたいに思っていただけるかなと思うんですが、とは言いながら、
そうなんです、
ね、そんなに昔からジャズの街だったわけじゃないですよね。
そうですよね、その辺がね、まあ、あのちょっと冷や汗のところなんですけれど、うんうん、
まあ、ただそれくらいジャズの愛好家が岡崎の中にもいらっしゃって、ね、そのボランティアの団体が4つもできるぐらいですからね。
そうですよね、うん、本当に昔からね、ドクター内田と言われる、
はい、
あの内田病院の内田治先生が、まあ、本当に日本のミュージシャン、ジャズのミュージシャンを非常に可愛がって、うん、あのジャズを普及するように、またミュージシャンが育って、食べていけるように一生懸命活動されてたんですけどね、それを知って私たちも協力しようかっていうようなことになったわけなんですけどもね、
うん、確かにそのドクター内田 の、 そのコレクションということで、
はい、
今リブラの方ではもう本当に貴重な、
ね、うん、そうですね、
資料というかこうレコードが聞けますものね。
そうなんです、うん、ぜひあの一度本当にね、見ていただいて聞いていただければ、きっと良さは分かると思って、うん、やってます。
ジャズという言葉だけを聞くと、なんとなくこうね、あのマニアックな敷居の高いものっていうイメージを持たれてしまう方もあると思うんですが、決してそんなものじゃないですよね。
そうですよ、例えばあのテレビの刑事ものとか、のドラマで出演者とか出演者の会話とかっていう、そういうものに目がいってしまうんですけど、よく後ろで流れてる BGM 聞くと、うん、あ、ジャズだねっていうのが結構あるんですよね。
ですからその一曲一曲がこれがジャズだって意識してないけれども、うん、私たちの周りにはジャズが結構溢れてるっていう、はいはい、
溢れてます。
ジャズを楽しむ楽しみ方も難しく考えるんじゃなくて、まず聴いてみよう、楽しんでみようという、
そう、あの構えるじゃなくてこう、リラックスして椅子にでも座って、
はい、
っていうところで聴いていただくと、きっとわかると思います。
初めてジャズというものに触れるという方にとってみれば、岡崎は本当にまたとない環境にはありますよね。
そうなんですよね、ぜひね、本当に一度岡崎に来ていただくと、がっかりするところないわけじゃないんですが、でもその努力して何とかしてくよって、毎年毎年そういう風で少しずつ前進しております。
ライブということで言えば市民の方たちに楽しんでいただけるように結構低価格で本格的なプロのミュージシャンが岡崎に来てくれて、で間近で聴けるというそういう環境にありますので、ちょっとあの直近のライブのご紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、はい、実はですね、6月の16日来月もう一月ないんですけれども、あのリブラのホール、まあ、皆さんご存知の岡崎城のすぐ横に北側にあるところなんですけども、そこでですねブリーズという、これはあの横浜の方を活動の中心にしてやってみえるあのコーラスグループなんですけども、ちょっとハイファイセットみたいな感じのコーラスをやられる、ジャズのボーカルです。それと、光が丘の OG で、はい、コシヒカリウインドオーケストラという、もう本当にねすごいねっていうぐらいたくさんお目になる人たちがあって、はい、すごい熱気だなと思うんですけど、その方の2つのコラボをやってみようかっていうことで、
ジャズっていうとなんとなくこうね、あのバーのようなところでピアノとかサックスとかっていうイメージなんですが、そうばっかじゃないわけですよね。
そうなんです。それとですね、あのコシヒカリさんも初めてなんですけども、はい、だから初めてやりますとか言ってたんで、プロの人たちと一緒にやろうっていう、そうね、気持ちもありがたいし、で非常に楽しみにしてます。
コーラスグループとオーケストラ、
オーケストラ
とのねコラボレーション、これもなかなか初共演ということであれば貴重な、
そうです、
ね、場になりますので、ぜひお楽しみいただきたいと思いますが、こちらが6月の16日日曜日、チケットの方がこちらは2,000円、
2,000円なんですけれども、あの事前にお申し込みいただいて、はい、当日来ていただいてお支払いいただくというだけで、
そういうことなんですね。
そうです、あの、ね、数をつかむために、まあ、申し込みは受けさせていただかないとやれないんですけど、はい、あとは当日来ていただければいいというお金を持って、
そういうことなんですね。
そうなんです、
本当にお手軽な感じ、
そうです、気楽に来ていただければと思います、
お申し込みの方は、
あの申し込み先はですねブルーウェブジャズフォーラム事務局なんですけど、ファックス番号がですね 0564-46-5622 っていうファックス番号、はい、0564-46-5622 で、お問い合わせはですね 090-9916-5174、これ私の電話番号なんですけども、ここに聞いていただければ、返事もいたします。
仮に当日行ってちょっと時間あったから来ちゃったけど入れるっていう方も席があれば OK という、
そうです、当日の空きがあれば大丈夫、
はい、ありがとうございます。そして7月には七夕ジャズということで、
はい、7月の7日は残念ながら取れなかったんですけど、6日の土曜日がちょうど空いてたもんですから、そこで、やらせていただくということで、リブラで一部が12時半からなんですけれども、これデュオなんですね、増井ひろ子さんと松本あかねさんという女性ばっかですね、はい、いいですね、これも ねそれで2部が5時半から17時30分から会場で18時から開演ということで、これはまた今岡智美さんの仲間ですね、片桐一馬さん、はい、長谷川さん、浅井さんといういいとこでですね、非常にあの2500円ではお値打ちだと思っております。
そういうことですよね、はい、プロのミュージシャンの生の音を聞いていただく、楽しんでいただく、ね、それがこんなに短期間の中で、いろんな方たちのものが聞ける、これがねジャズの街岡崎の良さというふうに、
そうですね、一部と二部は全然違うボランティア団体が運営するということなので、ただそれもまあ、サービス悪くなるとか良くなるじゃないんですけど、
ただ
でもちょっとね、
そうですね、ミュージシャンの方の選定の段階からそれぞれの団体が、
個性を出そうと言ってやっていますので、またそれはそれなりに楽しみじゃないかなっていうふうに思ってます。
そういうことですね、ありがとうございます。それではここでリクエスト曲いただきたいと思います、はい、曲のご紹介お願いしてもよろしいですか。
1曲目はですねバド・パウエルのクエロパトラの夢。
今週のゲストはジャズの街岡崎発信連絡協議会会長柴田幸太郎さんです。それでは引き続きお話を伺っていきたいと思いますが、はい、柴田さんは岡崎出身ということでよろしいですか。はい、
そうです、岡崎生まれの岡崎育ち
ということなんですね、はい、小さい頃のご自身を振り返った時にどんな子供だったなっていうふうに思ってます。
あのね、すっごい恥ずかしがり屋でね、本当すぐ顔真っ赤になっちゃうし、でも自分の中では、あのこう言ったらいいのに、ああ言ったらいいのにと思いながら、よう言えない子だったんです。
そうなんですね、どちらかというと引っ込み思案な、
そうなんです、
お子さんだったんですね。
そうなんですよ。
どうでしょう、こう小さい頃、そう小学生ぐらいの頃に好きだった遊びとかってあります。
そうですね、 当時ですね、昔連雀小学校が三世橋のたもとにあったんです、はい、で三世橋のちょっとこう降りたところに住んでたもんですから、遊び場は岡崎公園だったんです。もうあそこは熟知してますね、本当に
そうなんですね。
そう、あの辰木神社の裏にね防空壕だったと思うんですけど、穴が開いて、はい、そこまで覗きに行ったり、こう降りをこう滑り降りたりとか、いろんなことやってましたですね。
で今は岡崎公園の中もすっかりいろいろ整備されて、こう
綺麗になりましたです ね、はい、
当時は子どもの冒険心をくすぐるものが
たくさんありましたですね。
そのまま地元で中学校にという、はい、ことなんですね。柴田さんが中学校に通われた頃はまだあの上北中学はなかったですか？
そうです、私の同期が1年目に龍海中学に行って、ええ、2年目からこっちに来たっていうのは聞いてます、うん、私はね、ところがね、引っ越しまして、ええ、矢作の方に行った。すごいね、なんかあの、はい、カルチャーショックじゃないけど、うん、文化が違うんですよ。
そうなんですね、
すごい違う。
連雀小学校の学区っていうのは昔から言うとね、あの町の子っていう、
町の子です、そうなんです、
でそれが矢作の方に川を一つまたいだだけで、
そう
違うわけなんですね。
すごく違いましたですね。まあびっくりしましたけども
中学時代は何かこう部活のようなことあったんですか？
人見知りのする子だったんで、そんなにはね、まあ普通の子でしたね。
ジャズに出会ったのはおいくつぐらいの頃なんですか？
まあ振り返って、ジャズだっていうのはあの頃だっていうのは、中学校時代ラジオを聞いたりして、いろいろ情報を聞いてましたし、その頃ね、あのロイ・ジェームスっていうね、ロシア人らしいんですけどね、非常に流暢な日本語を喋られる司会の方が見えて、よくラジオで喋ってまして、その時にジャズが流れたことは覚えてます。
じゃあジャズの原体験っていうと、中学時代に聞いたラジオ。
ラジオ
で、そういったその原体験でジャズに対する思いというものを持ったままこう大人になっていくという、
大人になっていくという、そうなん、内田先生になって、あ、そうか、あの頃がジャズだったんだっていうのが特に認識しました。
そうか、その頃に聞いてたあの曲は、そうか、ジャズだったんだねって、そこがイコールになったわけですね。
そうなんです、初めてそこで結びついたというかね。
その音楽っていうくくりの中で言うと、ジャズ以外にもいろんなものを楽しまれてきたっていう感じなんですか？
そうですね、あのビートルズが出ればビートルズ、まあ比較的何しか愛に生きてるもんですからですから、ボサノバが流行ればボサノバ、ビートルズみたいなのが流行ればロックが流行ればロックというような感じで生きてましたけども、
音を楽しむという、
そうなんですよね、
音なんですね、じゃあ常にこう音楽はその時々の流行りもあるけれども身近にあったという、
そうですね、まあだから、まあ、そんなあのあんまりその表出る子ではなかったから、逆にそっちの方に聞いてたのかなっていうふうには思いますけどね。
ジャズフォーラム、
はい、
これを立ち上げられた時も柴田さんは初期メンバーということだったんですか？
そうですよね、あのちょうどあの岡崎市の経済部に青年経営者団体連絡協議会という政経連という団体がありまして、そこのちょうど来年会長だよっていう話を言われてるその前の年に、実は内田先生っていう方がお医者さんを辞めて、レコードとかそういうものを市に寄贈されるんだっていうような、その内々な話が流れてきまして、じゃあ一緒にちょうど周年で何かしなきゃいけないんだよっていうようなことを言われてて、その頃あの私が20周年っていう、じゃあそれしようとか言って、それであの中央総合公園の体育館使ってジャズをやらせていただいて、ヒルプジャズフェスティバルっていう、3000何百人までは入ったんですけども、
そうなんですね、あ、ということはそれまでもジャズというものを楽しんではいたけど、自ら発信する側に回ったのはその時が初めてという、
そうですよね、そのところでジャズをやったことと、それからそこで会長をやったことが、私の人生を大きく変えてきたわけですね
どちらかというと表舞台に立つよりはという人生だったのが、ボンと
そうです、
表舞台に立つことに、
それがね1993年ですから、平成が始まってすぐのところだったんです、ですから平成はずっとジャズだったですね、
そういうことですね、そうなんです、30年はもうねジャズとともにという、
ジャズとともに来ちゃったんですけどね。
それまでラジオで聞いたりとか、まあ、もちろんレコードでというのはあったと思うんですが、自らこうミュージシャンと掛け合ってっていうのはその時からということですか？
そうなんです、その時にあのドクターの、その内田先生が、その名古屋で今聞いてるから、とか明日行くからっていうようなことで、そのやるんだったら聞きなさいとか言われて、で一緒に名古屋行って、 先生と一緒にラジオを聞いてジャズを聞いてずっと、いろいろジャズはね生がな生だよとか言われてね、わかるだろうって言われてよくわからないけどはぁとか言ってたんですけど、
まあ、でも今となればそのねドクターの話がそうだなって、
そう改めて、ああそうかとかね、そんなふうなことはありますね。よく
30年前のその出来事が柴田さんのね活動をガラッと変えてしまって、
そうなんですよ本当にね、学校でね、中学校の頃でも刺されても答えが言えんぐらいの子だったんですよ、本当にもう、よう喋らない子だったんですけどね、変わってしまったなと。
あでもそういう意味では本当にジャズがすごくね大きな転機になってるとは思うんですが、ジャズの魅力って柴田さんにとってはどんなところですか？
そうですね、あのなんていうかな、今はもう本当にジャズを取ったら何やってんだろうなっていうような感じになると思うんですけれども、今は本当にあのなんていうか生活の一部ですね。
それくらいこうのめり込めるものでもあるという。
そうです、本当にね、知れば知るほど奥が深いっていうかね、幅が広いというか、
音を楽しむということだけで言えば初心者でも全然大丈夫だし、入り込めば入り込むほどもうねこう奥がどんどん深くあって、そういうものなんでしょうね。はい、ありがとうございます。それでは2曲目のリクエストお願いします。
デイブルーブックでテイクファイブ。
今週のゲストはジャズの街岡崎発信連絡協議会会長柴田幸太郎さんです。それでは柴田さん、最後になりますが、これからチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。はい、
そうですね、企画でもありました通り、あの全然ジャズをやったことのない吹奏楽の団体が来ていただいて参加していただくっていうこともあったんですけど、特にそんな風にですね音楽やってる人で、そのジャズやってみたいぞということがあれば、ぜひ連絡いただければ、なんとかこう手順を考えて、一緒にそのジャズを演奏できる場も作りますし、そういうなんていうんですかレクチャーもできるような、そんなことができたらいいなというふうに思ってます。
そうですね、あの音楽が好きというね、この共通項の中で、ジャンルにこだわらずで、そういったこう活動にねぜひ参加してみたいという方はいいですよね、広く門戸を開いて。
そうなんですよ、それと、まあ、あのジャズやっとってこんなこと言ってはいけないのかもしれないんですけど、音楽祭ってあってもいいんじゃないかなと思いますよね。
思いますね。
ね、別にそのジャズなくたっていいじゃないですか、はい、みんなで音楽がやりたい、やれるんだったら、みんなでやろうよっていうね、岡崎ないんですよね、そういうのはね。
確かにそうです ね、今はたまたまジャズに関わっている団体4つの連絡協議会ですけれども、そうではなくて岡崎の中の音楽の連絡協議会に
行けたらいいと思いますよね。
ですよね。どの団体も皆さんね関わってくださってる方は一生懸命もちろんやってくださってるんですが、これもねなるべく裾野広げたいですもんね。
そうなんです。ロックでも結構若い人たくさんいるんですよね、はい、それだけじゃなくてまたいろんなジャンルのことをこう一緒になって音楽まとめてこうよっていうのがあったらね、もっと楽しい本当の音楽の街岡崎になりますよね。
そうですね、ジャズの街岡崎だけではなく音楽の街岡崎まで行ったら本当に素敵ですよね。素敵
ですと思いますんですね。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のゲストはジャズの街岡崎発信連絡協議会会長柴田幸太郎さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは柴田さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。ビル・エヴァンスでワルツ・フォー・デビーです。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまでどうかお元気で。